東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。まずは先月福島県沖で発生した地震で被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。東京もかなり揺れましたね。10年前の東北大震災を思い出し心配になりました。改めて防災対策の大切さを考えるとともに、皆様の安全と早期の復旧をお祈りいたします。2月はコロナの緊急事態宣言も延長になり、感染予防に努める日々でしたが、リスナーの皆さんは元気にお過ごしですか？営業時間短縮で飲食業界も大変ですよね。リサネーも地下街やショッピングモールを通り、閉店しましたというお店を見かけると本当に切ない気持ちでいっぱいになるんですよ。馴染みのお店は潰れてほしくないので、できるだけ通うようにもしています。普段はね、夜しかお酒飲めないお店も昼間営業するようになったので、休日のランチに出かけたりします。スタッフの方の嬉しそうな笑顔を見ると、心から頑張ってくださいっていうね、気持ちになります。一日も早くこの状況が改善されるよう、みんなで協力し合って乗り越えていきましょうね。そして3月3日はひな祭り。ここでリスナーの皆様に嬉しいお知らせがあります。リサネーのビタミンサプリテーマソング、リサ with 海鮮シスターズが歌うビタミンサプリ、この3月3日からいよいよ世界中でリリース配信開始となります。ありがとうございます。先月のね、2月14日のバレンタインから予約が始まりました。 iTunes ストアをはじめ、なんと世界185カ国以上の配信ストアで配信販売されます。桃の節句、女の子の楽しいひな祭りに配信が決まったっていうことでね、とっても嬉しいですね。ビタミンサプリのジャケット写真も海鮮シスターズのピンクパジャマパーティーにしました。海鮮シスターズはね、リサ姉が2018年に出場した TKS ミセスインターナショナルの日本代表チームのユニットなんですね。私たちが参加した世界大会でも、それぞれお気に入りのピンクパジャマを着て、お互いの国の文化を紹介するピンクパジャマパーティーがありました。ジャケット写真からもリスナーの皆さんや世界中の皆さんに楽しい雰囲気が伝わるといいなと思っています。そして楽曲と同時にリングトーン、携帯の着メロも3月3日から配信になります。ビタミンサプリの歌も着メロもコーヒー1杯分くらいでずっとお楽しみいただけます。元気が出るパワーソング、ビタミンサプリ、ビタサプのメロディーでみんなでワクワクハッピーな気分になっちゃいましょう。それでは本日も張り切ってまいります。新しくなったレディオ365の水道橋スタジオからビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一になりました。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第52回目放送、門出のスイートピー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。 今回のテーマはズバリアイデアで楽しむライフスタイルです。今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム、なんということでしょうさん。どういうこと？緊急事態宣言延長になりましたね。かっこ涙。大切な家族を守るためにも仕方ない。今は外出も控えて予防に努めます。最近の私は DIY にハマっています。前回の緊急事態宣言中、ブックシェルフを作成。思ったより上手にできて家族にも好評。それからキッチンの壁をモザイクにしたり、ワゴンテーブルや食品ストッカーなどいろいろ作りました。コロナ前に比べて部屋の雰囲気がカフェ風スタイルになって気に入ってますとのメッセージ。なんということでしょうさん、ありがとうございます。なるほど、リサ姉のね、頭の中にもビフォーアフターの匠の音楽が流れてきました。
リサ姉、 DIY って何のこと？ BLT サンドみたいなものですか？
ベーコンレタストマトサンドイッチ、おいしいよね。違うよタコちゃん。 DIY ってのはね、 Do it yourself、 自分で何かを手作りすること。最近この DIY にハマる大人女子が増えているんだそうです。コロナでね、お家にいる時間も増えたからね。
へえ、みんなどんなもの作るんですか？
簡単に作れるインテリア雑貨から本格的な家具まで、自分好みのデザインでお部屋をカフェスタイルにしたりするのが人気なんだって。
わー、おしゃれ。
中にはプロ顔負けの家具を作ったり、なんとお家のバルコニーやお部屋のリフォームまでしちゃう人もいるんだそうです。
すごいですね。
昔は DIY ってお父さんの日曜大工っていうイメージがあったけどね。そういえば子供の頃、隣に住んでた幼馴染のお父さんがものすごく器用な人だったんだよね。そのお父さんはね、なんと自分で屋根裏部屋を作っちゃってましたね。三角屋根のお部屋で星空が眺められる窓なんかもあったな。
アルプスの少女ハイジみたい。
そうそう、あんな感じ。遊びに行って子供心にもものすごくワクワクしました。まさにね、匠の技って感じだったな。最近はホームセンターや100均の DIY コーナーにも女子に人気な可愛い部品もあるし、力を入れないで切れるノコギリとか工具もいろいろ充実してるんだそうです。
アイデア次第でいろいろ作れちゃうなんていいですね。
自分で作るから愛着も湧くしね。自分の手作りで好きなインテリアが楽しめるのもいいよね。それでは次のメッセージ、ラジオネーム、菜の花大好きママさん。我が家のマイブームはベランピングです。外出自粛でバーベキューも行けないから、お家のベランダでアウトドアを満喫してますとのメッセージ。菜の花大好きママさん、ありがとうございます。リサネもね、菜の花大好きです。野原にもだんだん菜の花が広がっていく季節ですね。そしてグランピングならぬベランピングですか。いいですね。
リサネ、グランピングってグラタンのトッピング？
熱々のグラタンが乗ってるパンって美味しいんだよね。って違うわよ。最近流行ってるおしゃれなグランピングっていうのは、豪華なリゾート施設で優雅に贅沢にキャンプを楽しむものなの。このグランピングにベランダを掛け合わせてベランピング、お家で優雅にキャンプ気分を味わうっていうことなのよ。
お家でキャンプ気分？楽しそう。
そうよね。最近はこのベランピング用のグッズもいろいろ販売されてるんだって。日よけができるシェードとか LED を使ったランタンが人気なんだそうです。
外で食べるご飯も美味しそう。
そうよね。まあ集合住宅なんかは 消防法とかいろいろルールがあるんで、盛大に火とかはね使えないかもしれないけれど、キャンプ料理をねみんなで食べるのは楽しそうだね。
人気のキャンプ料理って何なんですか？
うん、人気ランキングではホットサンド、焼肉、それからタコちゃんの大好きなたこ焼き、2位は焼きうどん、1位は焼きそばでした。
わー、タコちゃんもお邪魔します。
緊急事態宣言、外出自粛でストレスも溜まってしまいますよね。でも今日はそんなコロナ禍でも DIY で手作りを楽しんだり、自宅でアウトドア気分を満喫しているリスナーさんたちの素敵なメッセージをご紹介しました。どんな状況でもちょっとした工夫でいろいろと楽しめるんだなってね。リサネも目から鱗でした。
リサネ、今度ベランピングやりましょう。
いいね。以上、リサネのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、ハッピーになれない大人の事情です。まずはリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム、いどしのエリーさん。2月のみんなの失敗エピソード面白かったよ。私が最近見た映画で良かったのは、花束みたいな恋をしたでした。リサネーの最近のおすすめは何ですか？とのメッセージ。イドシのエリーさん、イノシシ年生まれなんですね。ありがとうございます。2月のみんなのエピソード面白かったですね。新人バイトタコちゃんを雇いたいという社長さんからもメッセージいただきました。
わー、本当ですか？嬉しい。
まあね、失敗を繰り返して成長するタコちゃんを雇ってくれる社長さんは心の広い方ですね。怖いもの知らずっていうか。
どういう意味ですか？
まあまあ、そして映画花束みたいな恋をしたも良かったですね。東京ラブストーリーやいつ恋、いつかこの恋を思い出して泣いてしまうを書いた坂本雄二さんの作品なんですね。どこにでもいるありふれた恋人たちを描いたお話に、リサネも胸がキューンとなりました。
キュンキューン。
そしてね、リサネが最近気になった映画ですね。いろいろあるんですけれども、今日は大人向けコメディということで、邦画大人の事情をご紹介したいと思います。
大人の事情？
大人にはね、タコちゃんには言いづらい、いろいろ難しい事情があんのよ。
そうなんですか？
この大人の事情、もともとは2016年に公開されたイタリアのコメディ映画なんだよね。その後、世界18カ国でリメイクされてるんだよ。
すごいですね。どんなお話なんですか？
うん、登場人物は3組の夫婦と1人の独身男性。集まってパーティーをしていた彼らがあるゲームをすることになります。
ゲーム？楽しそう。
それが大変なんだな。そのゲームとは、かかってくる電話、メールを全部お互いに公開し合うというもの。スマホに着信があるたび、それぞれの秘密が明かされ、パーティーがどんどん修羅場になっていくんだよ。
なんだか怖いけど面白そう。
スマホに翻弄される大人たちを描いたスリル満点のブラックコメディです。
リサ姉はね、最初イタリア版を見てすごく面白くて衝撃を受けたんだけど、日本版はやっぱり日本風にアレンジされててとっても面白かったです。
イタリアと日本の共通点はあるんですか？
共通点っていうか、登場人物の名前がイタリアではペッペっていうのが日本では三平、コジモがコージ、ビアンカがアンなどね、微妙に似てたね。
美味しいものは出てきますか？
映画ではね、コンビーフがキーワードになってたね。
へえ、美味しそう。
映画のテーマになってるスマホ、スマホっていうのはね、やっぱりその人のプライベートな空間なんですよね。
みんなが秘密にしたいことって何なんでしょう？
以前ね、ブライダル情報のゼクシーが大人女子を対象に行った彼に隠している秘密でアンケートを取ったそうなんです。その時に上がった秘密、その1、浮気。
わあ、
中には彼の友達と二股かけていたっていう強者もいたそうです。
二股ですか？タコちゃんの足は8本だから、タコちゃんなら8股までいけますね。
そういう問題じゃないでしょ。いやいや、ダメでしょ、これはさすがに。それからね、秘密にしたいこと、その2、整形だって。
整形？
まあ、お顔とかスタイルとか、まあ、理想を求めていろいろ修正するわけよ。
タコちゃんの修正は、敵を見つけたら周りの色と同化します。
すごいじゃない。ちょっと、タコの習性を聞いてるんじゃないわよ。あとね、秘密にしたいその3、昔遊び人だったとかネクラだったっていう過去の黒歴史なんだって。
黒歴史ですか。
それから秘密その4、人に言えない趣味。
人に言えない趣味って何ですか？
例えば、実は BL 好きだとか？
タコちゃんも BLT サンドは好きですよ。
違うよ。この BL っていうのは、ボーイズラブ。男性や少年の同性愛の小説や漫画のこと。人気ドラマになったおっさんずラブなんかもそうだね。BL が好きな女子のことを、腐った女子と書いて腐女子って言うよね。リサ姉はね、腐女子でも全然いいと思うけど、やっぱり彼氏には秘密にしておきたいっていう女子が多いみたいね。
いろいろ複雑なんですね。
映画大人の事情でもみんなの秘密が暴かれ大騒ぎになってしまいますが、やっぱり誰にだって人に言いたくない秘密があってもおかしくないですよ。それぞれのプライバシーには触れないでおくのが大人の対応かなとも思いますね。それでは本日も最後に元気になるパワーソング、 Lisa with 海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聞きください。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
ディサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のディサネーのビタミントークではアイデアで楽しむライフスタイルをテーマに、今時の DIY 女子やベランピングをエンジョイするリスナーさんたちをご紹介。この中でも自分の好きなように楽しめるおしゃれなライフスタイル、素敵だなって思いました。そしてディサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれない大人の事情をテーマに、映画大人の事情をご紹介。明かされるスマホの秘密、相手のすべてを知ったから幸せというわけでもない複雑な大人の事情、スリリングなブラックコメディ、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第52回目放送、門出のスイートピー、これにて終了です。ここまでのお相手は、この前カフェでポテトサンドを頼んだら付き合わせのサラダもポテトサラダでダブルポテトになっちゃったリサネーと、
この前おやつにバイダブルチーズバーガーをダブル注文しちゃったタコちゃんがお送りしました。
食べ過ぎでしょ、カロリーどんだけ。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
Thank you。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。